11月2日の日曜日です。まあ、3連休は一応3日の休みなんですけど、今日も出かけてきてですね、生まれて初めて町田に来ました。同じ東京都に住んでますけど、まあ、私は東の端っこで、町田は結構西っつうか、もう神奈川県に近いところじゃないですか。だから、いや、ほんと行ったことなくて。で、なんでじゃあ行ったのかっていうと、町田市の市民文学館で、赤瀬川源平さんの展示会をやってるの、展覧会をやってるんですよ、今。で、それを見に行こうかなと思ってて、まあ、どっかで見に行こうと思ってたんだけど、その赤瀬川さんが 10月26日亡くなられてしまってですね。で、まあ、あとちょっと喋りますけど、僕は多分、赤瀬川源平さんってすごく影響を受けた方の一人で、ちょっとこれはやっぱり、まあ、12月までやってるからね、どっかで見に行こうと思ったけど、早めに見たいなと思って行ってきたんですよ。で、赤瀬川源平さんって、本当に幅広い活動をされていて、例えばその1960年代には、前衛芸術でね、まあ、いろんな、ハプニングとかパフォーマンスみたいなことをやったりとか、で、その中で千円札を原寸大に模写して、自分で書いて、丁寧に書いて、で、印刷して印刷物を作ったら、それが通貨偽造っていうことで、まあ、執行猶予付きの有罪判決になったりとかね。で、またそこでその千円札を模写するっていうことは、芸術行為なのか、そうでないのかっていうことをめぐって、その裁判所でいろんな展示物を広げたりとかね、あとパフォーマンスをやる人は実際にパフォーマンスをやったりとかしたっていう、まあ、そういう前代未聞のことがあったりしたんだけど、でまあ、それを経て70年代は、まあ、美学校っていう学校でね、美術を教えて、まあ、そこに例えば南信坊さんがいたりとか、後にとにかく一緒に仕事をする松田哲夫さんって、筑摩書房でずっと活躍された編集者の方がいたりとかね、ってことがあって、で、まあ、その70年代の活動が一つ、80年代になって、トマソンっていうのが街の中にある、その無用のオブジェとか建築物を、それは芸術であるというふうに見立てるっていうね、トマソンという活動が、まあ、それが路上観察学というものに発展して、で、一方で、長谷川さん当時、まあ、80年ぐらいに、70年代の終わりぐらいのかな、小説を書いて、で、尾辻勝彦という名前で発表して、それでそれが芥川賞を取るんですよね。もうこの辺りで、とにかくこの人は何者なんだっていう感じになってくるんだけど、まあ、芥川賞を取るわけです。それで、80年代はまあ、あとトマソン、路上観察があって、90年代に入ると、新明解国語辞典っていう、辞書の面白さを、紹介した新海さんの謎、それからご自身が年齢を重ねて、まあ、60代になって、まあ、いろんな物忘れしたりとかね、してきたことを、老人力がついたという呼び方を、わざとするっていうさ、その老人力っていうものが、を提唱して、それがまた大ヒットしたわけですよ。本としてベストセラーズになったわけですよ。そんなようなことがあって、で、まあ、2000年代に入ってからもたくさんの著作を出されてね。で、まあ、ここ何年かは確かに体調崩されてたのは知ってたんだけど、それでもいろんな、ところでお名前は見ていて、早く元気になって、またね、姿を見せてもらえたらと思ってはいたんだけど、一人のファンとしてね。まあ、でも、亡くなられてしまったって非常に、まあ、残念ですけど。だとにかくそういうさ、すごくさ、幅広い活動をしていて、じゃあそこから赤坂さんの源さんのその活動ってどこをピックアップするかって非常に実は大変な話なわけですよ、よく考えると。でもさ、そこをまたうまくピックアップしてるのが今回の展示で、そのなんていうの、やっぱりジャンルを絞るっていうのは一つの方法になってくるわけですよ。本当、例えば路上観察だけだったら路上観察とかね、高瀬川さんもカメラのコレクションとかエッセイでも知られるんで、カメラだったら本当にカメラっていう風に絞るっていうのは一つの方法があるんだけど、そうじゃなくて、今回の展示ではどっちかっていうと、その 物の見方っていうのはね、赤坂さんがその観察をして、でそれを、イラストなり写真なり、またなんだろうな、まあというものにこの形にするという、ね、その行為をまあ主に着目したっていうのが今回の展示でしたね。だからどっちかというとその赤坂の前衛芸術家としていろんな、ね、オブジェを作ったりとか、あと行動とかね、行動って要するにアクションとかハプニングと言われるんだけど、いろんな行動をして、でそれがその一つ作品なわけですよ。でもそういったところはあまり、ピックアップせずに、むしろその観察して、ね、ものを見る面白さみたいなものを語るというのが、まあ、中心になってましたね、今回は。でそれはね、まあ、確か一つ正しいというか、赤坂さんの活動全部を見る一つの視点としてはあるんだろうなと思いましたね。私自身も多分大学生ぐらいの頃に赤瀬川さんの路上観察学とかを読んで、まあ、トマさんとかも読んで、その街の中にある何ともないも の, なんていうの、本来だったらもう意味のないものとして捨て置かれているようなものがあるわけで、それを拾い上げて面白いということが面白いんだっていうのをすごく学んでだと思うんですよ。そのなんていうか、価値っていうのを自分で見つけることの面白さっていうのかな、それを本当に学んだ人の一人は赤瀬川さんの本だったから、なんかやっぱりそういう人だったんだなっていうことを展示を見ながら感じましたね。であとはやっぱり文学館 が主催する展示だけあって、例えば生原稿だとか、あと、赤瀬川さんは、イラスト、漫画とかコラージュとかも数多く手掛けられた方ですから、そういう漫画とかコラージュとかの絵の原画、これも、たくさん展示されてますね。どっちかというと、いわゆる平面作品っていうのかな。そういうものが多かったと思います。うん、立体作品もいくつあるんだけどね、なんだっけ、ご自身の家の、自宅の模型だとか、あとは、なんだったかな、千円札事件の頃に、ポットを、その千円札の印刷した用紙でくるんだ、オブジェだとか、あとは缶詰のラベルを内側に貼った宇宙の缶詰っていう作品があって、その缶詰だとか、そんなようなものも置いてあったりして、まあもちろんそれはケースの中の展示だったけど、なんかそんなのも面白かったなというふうに思いましたね。全部で1時間ぐらいで見られるかな。でもね、結構本当力が入ってるんだなってことが伺えて、まあ源平さん、赤瀬川さんが、1980年代ぐらいからずっと暮らしてたのが町田っていうことがあって、まあ、ゆかりの作家っていうこともあって、やっぱり非常になんか力が入った展示だったなと感じました。12月21日だったかな、までやってるっていうから、ちょっと場所によっては町田って遠いなって思う人いて、私もね、1時間で行けなかったですね、電車乗って。1時間、半までは行かないけど、1時間から1時間半ぐらいの間だったけど、でも行ってよかったなと思いましたよ。逆にもう近くの新宿より西側にお住まいの方とかで、町田だったら行けるみたいな人がいたら、ぜひ行ってみるといいんじゃないかなって思いました。そんなようなところですかね。本当は町田で買い物した話とかもあったんですけど、まあ、それはまたということで、それじゃあ。